と一番後ろちょっとご覧ください。ヘルン・ブロコにはボードレールの著作なんですけれども3冊収められています。ここはちょっと後でお見せしてもいいんですけれども、3冊はカタログによりますと、1405番、1406番、1407番、まあ、あの名前のアルファベット順できますのでボードレールだから同じ連番で来るわけなんですけれども、まず一番最初の1405番が悪の花、レフラロギュマールという、ボードレールが生きている間生前に出版したものです。下の方にちょっとあの写真とともにボードレールいかにちょっと感じの悪い人かというのを写真見せず、まあ、感じ悪くないですか、悪魔的な感じの人だから、なんかさっきの詩もよく読むと背徳的ですよね、女性の髪を靴に含んでとかね、あんな背徳的な感じはあのラスカ・ジョハンにはないんですけれども、ボードレールは悪の花という定型詩ですけれども詩集を1857年に初版を出しています。でもこれご存知の方いらっしゃると思うんですけど、1857年にこれを出した時にあまりにも中に猥褻な詩が含まれているので公序良俗に反するということで、出版差し押さえ命令が出ます、禁止命令が出ます。実はこの年もう一つフランス文学の中の重要なものが出版されて、それも同じように猥褻の角で出版差し押さえ命令出るんですけど、何の作品だかご存知の方、これがギュスターブ・フローベルのボバリー夫人。ギュスタブ・フローベルのボバリー夫人というのも、実はボバリー夫人のエマ・ボバリーというのもファム・ファタルの一人に入れてもいいようなところの女性なんですけど、ただエマ・ボバリーはあの男性を滅亡に導くのではなく自分自身が破滅するんですよね。で最後借金が払えなくなって自殺してしまうという終わり方をしますが、でも破滅型の女性という意味ではエマ・ボバリー、多分ねエンマ・ボバリーが出てからエンマっていう名前娘につけるの嫌になった人が多いのじゃないかなと思います。あんまりエンマ女性いないですね、日本人じゃなくてフランス人。あ、ついでに言うとマノン・レスコーのマノンっていうのも可愛い名前なんですけど、マノン・レスコーを覚えてる人はあんまりつけたくない名前みたいかも。あの男性を振り回す名前ですので悲劇のヒロインですよね。で、というわけで実はですねボバリー夫人の方はやがて赦免されますけれども、この悪の花の方はそのまま有罪判決を受けて出版停止になります。そこで猥褻とされた詩を削除して、それから新しい詩も加えて出版したのが1861年の第2版です。で世の中に普通流通していたのはこの1861年の猥褻だとされた詩を削除して新しい詩を加えた第2版です。でボードレールが持っているのもこの第2版の再出版されたものです。でヘルン文庫にあるものはカルマン・レビーというですね、日本でいうと何と言いましょうか、岩波文庫のような普及版の本で全集で持っていて1898年に出版されたものですから、日本に来てから買ったものだということが分かります。1898年すでに日本に来てますよね。しかも熊本より後っていうかもう東京にいた頃ですよね。ということは先ほどの黒い髪の女を書いた時にはまだ読んでいなかったというか本は持っていなかったと思われます。それから、ボードレールは実は生きている間に自分が出版したものはこの悪の花だけです。よく誤解されるんですけれども、もう一つパリの優秀って言われる小三文詩集を作品として出版してるじゃないかって言われるんですけれども、実はこれは亡くなってからまとめて出版されています。1867年、ちょうど明治維新の前の年に、ボードレール46歳で亡くなるんですけれども、その亡くなってからすで、にね短編で一つずつとか雑誌に発表はしていたんですけれども、やがてそれをまとめて本にしようと思っていた矢先で亡くなってしまうので、友人たちが死後出版という形で小三文詩集をまとめます。したがって1869年に出版されることになるわけですが、この小三文詩集をボードレールはというかヘルン文庫には2冊あります。でその2冊のうちの1冊が1406番、1873年出版のものです。でさっきと同じ日本でいうと岩波文庫のような普及版のミッシェル・レビー、これカルマンとミッシェルって兄弟なので兄弟出版社なんですけれども、一緒に出版社をやっていたんでお兄さんカルマン弟ミッシェルですけれども、それの1873年版を持っているっていうのはこれ出て随分新しい、出てから69年に初版が出てその後4年後ですから、すごく新しいものだということが、新しいというか当時としては、ね、ものが分かります。そしてもう一冊の方は1407番、1892年出版のもの、同じ小三文詩集、もちろんあの時代が、10年ぐらい経ってますから新しい版ですけれども、小三文詩集を持っています。 そしてこの1892という年代から明らかに分かるのは、これ日本で買っているということが分かりますね。もう日本に来ているわけですよね。すぐ買ったかどうか分かりませんよ。1892年にすぐ買ったか、もうちょっと後で買ったか分かりませんけど、1890年より前に買ったことはありえないということは分かりいただけるかと、思います。それでですね、ここで言いたかったのは、この1873年の1406番、これは藩が日本に来るときにアメリカに置いてきた本です。ご存知だと思いますけど、カタログで星印のついている約500冊の本を藩は日本に来るときに持ってきませんでした。アメリカに置いてきました。なぜ置いてきたのか、実は借金の方に置いてきたんですね。友人たちに置いてきた。で、まあ借金を返せば返してもらえるだろうと思って、すぐにでも送り返そうとしてもらおうと思ったか、もう一つは多分いろんな状況からそうなんですけど、多分ね、日本に来て、前回もちょっと話しました、何年か取材をしたら帰ろうと思ってたと思います。まさか自分が10年以上、自分の生涯の最後は日本で送り、家族ができ、やがて最後に命を落とすのも日本だったとは思ってなかったと思います。やがて帰るつもりだったので、自分の大事な蔵書も置いてきたのだろうと思います。というわけで1406番は、藩がに日本に来るときにアメリカに置いてきた本です。でも置いてきてしまったけども、どうしてももう一度読みたかったから、手元に置きたかったから、日本に来てから1407番の本を買ったっていうことが分かります。実はヘルン文庫の中には2冊ある本がこういうふうにたまにあるんですね。ハイネの伝説集とかも2冊あるんですけれども、同じようにアメリカ時代に買った古い本と、後から日本に来て買った本と2冊っていうものが何冊かございます。重複して大人買いしたわけではないので、覚えておいていただければと思います。で、これはご存知かと思うんですけど、アメリカに置いてきた本ですね、藩は死ぬまで見ることはありませんでした。藩が亡くなってから、だいぶ経ってからですよね、10年以上経ってからアメリカの、本を預かっていたところから日本に送り返されてきました、小泉家に。それもですね、裁判まではいかなかったんですけど、弁護士も入れた話し合いの結果、小泉家の財産として返すっていうことで、遺族のもとに返されたのがもう大正時代になってからです。というか、実を言うと、年代から言うと、この富山高等学校でヘルン文庫を買っていただいたのが1923年ですよね。で、これ小泉家に返却されたのが500以上冊以上1918年ですから、5年ぐらいっていうことです、小泉家にあったのは。ですので、どうしても欲しいと思った本は後から藩が買い直しているという証拠でもあり、そしてそのどうしても欲しいと思った本の一つがボードレールの小三文詩集であったっていうことが分かります。で、悪の花をアメリカ時代のボードレールが読んでいたかどうかちょっと分からないんですね。もしかしたら読んでなかったかもしれない、日本に来てから買ってるかもしれない、まあ、読んでたとしても自分でわざわざ欲しいとまで買おうとまでは思わなかったのかもしれない。この小三文詩集の影響は実はすごく大きいと私は思っています。で、先ほど の紙の中の半球っていうのもこの小三文詩集の中に収められていますし、それから同じようにアメリカ時代に英語訳を発表している月の恵みっていう三文詩ですね、これ新聞に英語訳も発表してますけど、やがて東京帝国大学で、学生たちに向かって講義の中でも引用して話している、ボードレールの月の恵みっていう三文詩があるんですけれども、これもこの小三文詩集に含まれています。で、この小三文詩集っていうのは多分藩にとって結構大きな影響があったんじゃないかと思います。藩の物語って正直に皆さん読んで時々ちゃんと終わってないなとか、お話としてなんかちゃんと起承転結がきちんとしてないなとか、途中でやめたんじゃないのとか、なんか問答体になってたりして、物語のと書きがちゃんと筋が説明してないなとか、そういうの気がつかれたことないですか。藩はアメリカ時代の終わりにもう文筆を生業としようとした時に小説を2つ書いてますね、チータという小説とヨーマという小説です。で、この2つの小説を書きながら中編ですけれども、どうも自分は小説うまく書けないんじゃないか、向いてないんじゃないかっていうことにもしかしたら気づいていって、その時の書き方のお手本としたのがこのボードレールの小三文詩集だったのではないかと。ボードレールは初め韻文、まあ、いわゆるソネットのような詩をたくさん書くわけですが、それだけでは飽き足らず韻文、まあ、日本でいうと和歌とかそういうものですね、そういう形の詩ではなく普通の文章の形で書いた詩、 をできないかということを晩年考えて書いているわけです。で、あの先ほどの紙の中の半球も福永武彦の日本語も美しいのですごく格調が高い詩に見えますけれども、実は違うんです。あの俗語とか比喩とか普通詩では使わないような言葉とか表現を使いながら、どこまで俗っぽく詩を書けるかっていうことを追求した詩なんですね。なので新しい表現としてそういうものを求めている。多分範も平易な言葉で文章を書きながら創作をしていく。それからあの長い小説はどうも自分の表現に向かないっていう時に短い物語っていうのを目指していったっていうところに、もしかしたらもっと深くボードレールの影響があるのかなっていうところを今は私は思っています。で、ラフカリオ・ハーンの著作はそこにもあります、ライティング・オブ・ラフカリオ・ハーンっていうところから引用させていただいたのと、翻訳ちょっと出しませんでしたけど、平井先生の役と、平川先生の役はあるものを見せていただいているのと、それからボードレールについては福永武彦役を出しまして、ボードレールの本物の方はあのプレイヤード版っていう本から引用してあります。1975って書いてあるけど、これは新たに、改訂版でソルボンヌのクロード・ピショワという先生が注釈をつけて出したものです。それから実はあの最後の方でお話ししました、ラフカリオ・ハーンがシャルル・ボードレールの4つ の散文詩を翻訳していることについてはすでに私が起用であの発表しておりますので、よろしかったら読んでいただければあの、まあ、ちょっと今日はかいつまんでお話ししただけなんですけれども、もうちょっと中身が見ていただけるかと思います。